Salas FM 79.8.
こんばんは。鳥取マガジンのラジオ始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリングッドをテーマに地元のあれこれを声でお届けする30分間です。 MC は私山田七海、そして今週の鳥取マガジン中の人は
編集長のとまるです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目ということで、
はい、
1回目は本当にあっという間だったんで
ですね、はい、もう30分っていうのは本当に短いなと思いましたけれど、
もう初回にしてね、はい、もうちょっと伸ばそうかなって、
あ、もういきなりですか
思ってますけどね、
はい、
ね、もう2時間ぐらいできそうですよね。
そうですね、それは楽しみですね
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、この番組でご紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページX やインスタグラムなどの SNS でも発信していますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、X でもですね、ハッシュタグトリマガラジオをつけていただくとこっちの方で把握しますんで、メッセージ読まさせていただきますんで、よろしくお願いします。
はい、またメールでも OK です。79@darazfm.com、 こちらまでお寄せください。
はい、はい、お待ちしておりますよ。
とまるさん、テーマがあるんですよね。
あ、テーマね、テーマね、特に、あ、すいません、あたふたしてす、テーマ特にないんですけど、
はい、
何でもいいんですけども、はい、行ったことある舞台、ライブなど、そういうテーマで今回募集しておりますんで、
一応やっているということで、
はい、もし引っかかる方がいたら、どうしても私はこのライブが好きだ、舞台が好きだという方がいらっしゃったら、
はい、
そちらのテーマで送っていただければと思います。
わかりました。さて、鳥取マガジンのラジオ、この番組は鳥取マガジンの提供でお送りします。
鳥取マガジンのラジオ。Your favorite music. Salas FM
79.8. 鳥取マガジンのラジオをお送りしています。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。とまるさん、今日4月17日、何の日かご存知ですか？
わかりません。
これ、語呂合わせ。
良いな。
あ、惜しいです、惜しいです。
惜しいの。
まあまあ惜しいですよ。惜し
い、なんだ、全然わかんないです。良いなって。
七が違いますね。
良い。
な。
良いなん。良いなん。
ああ、違います。正解は、はい、良いなすびの日という。
良いなすび。
はい、頭だけですね。
なんかもっとありそうじゃない？なすなら7月3日とか。
まあでもこの日はナスが好物の徳川家康の命日ということでもあって、記念日になってるそうですね。
家康さんはナスが好きだったんだ
みたいですね。
ナスね、
はい、
好き。
あ、私大好きですよ。
ナスって結構最近微妙じゃない？微妙じゃない？
微妙ですか？なんかどこ界隈で
例えばね、はい、トマトとかはなんかどんどん甘くなって美味しくなってる、はいはい、なんかもうはっきり言ってフルーツみたいな感じだし、人参とかもなんかだんだん甘くなってなんか好き嫌いない感じになってるんですけど、
はい、
ナスってなんかちょっと地味ない。
いやナス好きを敵に回しましたね
ナス好きを、
はい、
いやでもそうかも。どうかなナス。
あんまり食べないですか普段？
食べないかも。なんか味噌つけてちょっと食べるみたいな、なんか
それはちょっとナスビ愛が足りないですね
ナスビ愛は足りないかもしれないですね。
そうですね、はい、そうなんですね。
ナス食べます？
私食べますよ。鳥取に来てからは、まあ、普通にメニューに入ってたら食べるっていう感じですけど、
はいはいはい、
大阪にいた時は大阪の泉州ナスっていうのがすごく有名で、水ナスなんですけれど、はいはい、これを浅漬けにして食べるっていうのがすごく特産品で有名でしたね。
なるほど。あんまりそういうのないかもね。鳥取でナスの産地っていうのはあんまり聞かない。
あんまり聞かないですよね、うん、
ただ結構こっちの方の人は家庭菜園とかされてる方がいるので、
はいはい、
まあ、夏野菜としてなんかもらったりするイメージはありますね。
キュウリとかも本当、
ね、捨てるほどできる人がいるので、
多分
ナスビもそうだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、近所に配ったりするって方も多いかもしれないですね。
うん、いいですね、うんうんうん、ナスこれから時期なのでいろいろ食べていきたいですね。
はいはいはいはい。 で、
はい、はい、この那須日南町には郷土料理があるんですね、うん、那須を使った郷土料理。
知らない。
知らないですか。
知らない。
日南町、
うち実家、
はい、
親、父親の実家日南町なんで。
え、じゃあご存知のはずなんじゃないですか。いや、
全然知らないんだけど。
ああ、そうですか。
ナス？
じゃあちょっと今日私がご紹介するので、はいはいはい、しっかり覚えて、はい、帰ってください。これナスのごあえ、もしくはナスのずんだあえというんですね。
ずんだあえ、ごあえ、はい、聞いたことないわ。
あ、聞いたことないですか、はいはい、このごあえというのは茹でた大豆もしくは枝豆をすりつぶしたごを衣にして野菜やキノコと和える料理なんですね。ピンときますか。来なさそうですね。
あるようなないような。
あ、本当ですか、はい、あの食べるときが法事などで訪れた人を食事でもてなす際に振る舞われたりとか、はいはい、お祭りでも食べたりするそうなんですけれど、
本当に
一部ですかね。
いや、わかんない。ちょっとわ、食べるかもしれないけど私の記憶にないかもしれない。
あ、本当ですか。これあの作り方もとっても簡単なので、
はいはいはい、
茹でた枝豆の皮を剥いてすり鉢ですりつぶします、
はいはい、
で砂糖、味噌、だし汁を加えてよくすり混ぜます。
あ、美味しそう、
はい、でこれ5を作りまして、はい、茄子は5センチぐらいの短冊切りにしてさっと茹でて水にさらします。そしてみょうがを千切りにします。でこの茄子の水気を絞って5と和えると完成です。
はいはい、まあ美味しそうだね。
そうですよね、さっぱりしてて夏にいいんじゃないかな
っていう。あれ、俺全然記憶にないけどきっと食べてるのかな。じゃあ
小さい頃食べてたんですかね。
うん、どうなんだろう。
いや、もうこれはしっかり覚えて帰ってください。
確かに。でもちょっとそういうご当地料理とかってね、いろいろこうやって紹介していただくのいいですね、
は
い、
うん、なんか私もあの今回調べて初めて知ったんですけれど、
はいはいはいはい、
なかなかいいですよね。さっぱりしててどんなシチュエーションでも
そうですね、
スッと食べられそうだな。
お酒のつまみとかにも良さそうですね、
うん、良さそうです。
ご飯も進みそうだし、
はい、
へ
ー、みょうががもう少し先なので、
はいはいはいはい、
時期になったらぜひ作ってみたいなと思っています。
うんうん、あ、いいですね。
はい、
なるほど。ちょっと、ナスか、ちょっと
なんか不満があるんですか。
いや、不満ない不満ない不満ない不満ないですよ。でもちょっとこう聞いたら、はい、ナス食べようかなっていうの。
あ、いいですね、いいですね。
今までナスっていうこの頭になかったから、
はい、
次あの家で料理作るときはナスの料理、なんか今の作ってみます。
あ、ぜひ。
何でしたっけ。
ごあえです。
ごあえ、ごあえ、
これ検索したらすぐ出てきますので。
本当ですか。ちょっと検索して後で。
ごあえ日南町とか、はい、ナスのずんだあえ日南町って調べるとすぐレシピ出てきますので、
はい、わかりました、
はい、ちょっと作ってみてください。
はい、ありがとうございます。なるほどなるほど。
さあ、今日4月17日はナス日記念日ということで、ナスについて。
なるほどね、
はい、
なんか他に調べたら恐竜の日とかも出てきたけど、ナスを選んだんですね。
そうですやっぱり食べられるものがいいかなと。
そうですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。あ、出てきた出てきた、調べた。
あ、出てきましたか、
はい、なるほどなるほど、わかりました。はい、はい、いいですか、これで。
はい、はい、今日はもうナスは満足です。
はいじゃあ曲に行きましょうか。
そうですね、はい、今日の曲は牧原のりゆきさんの遠く遠くです。さあ、鳥取マガジンのラジオ、今日もメールが届いています。
はい、ありがとうございます。
はい、ご紹介していきます。ラジオネームうどん県大好きさんからいただきました、はい、ありがとうございます。私は芳根京子さんが出演している舞台を見に高知まで行きました、うん、舞台が終わった後、楽屋前の通路で待っていたら芳根さんと握手することができました。好きな女優なので握手してしばらくの間は興奮状態でしたとメッセージいただきました。
なるほど。
いや、すごいですよね、
まあ、好きな方がいたらね、
はい、
いいっすよね、その舞台、うん、
ですね。
なかなかでもこっちの方までその有名な俳優の方が来てくれるっていうのはね、少ないから、やっぱ自分の好きな人がね、舞台で来てくれたらちょっとテンション、ね、
ちょっと出ていかないとですね、
うんうんうん、でもその直接会えるってすごいね。
ですね、握手までしていただけたなんて。
そう、楽屋の前ってあんまり行けないっすよね、普通。
どうやって行ったんですかねいいな、
ダメだよね、なんなら
いや、その時は良かったんですかね。
あ、まあまあまあ、その日によって違うのかもしれないけど
わかんないですけれど、はいはいはい、いいですね、うん、そしてもう一つ、はいはい、こちらはひいろし原口さんからです。私のライブといえば航空祭です。
お、
山田さんの地元岐阜基地にもよく行きます。 岐阜基地にはテストパイロットがたくさんいて戦闘機がバンバン飛んでくれます。ちなみに来月は美穂基地で航空祭が行われますとのことです。は
い
は
い
は
いはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうなんですね、
岐阜にも基地がある
みたいですね。私あんまり詳しくなくてあ、そうなんだって思いながら、
まあ、米子で鳥取にはね、はい、あの米子北郎空港、美穂空港
で、ねでね、
基地になってますし、はい、航空祭っていうのが毎年、まあ、ちょっとコロナ禍の時はなかったですけどあって、多分、はい、鳥取県西部でも一大イベントの一つだと思う。
航空祭、そうですよね、私去年行きましたよ。
本当ですか、はい、すごい人でしょ。
もうすごい、もう基地に入るまでがまず大変で、
駐車場とかもいっぱいだし、道もすごい混むもんね。
いや本当です、
こんなに混むんだ鳥取でみたいな
あの本当に田んぼの中を抜けていくんですけど、はいはいはいはい、この道をこんなに人が列になって移動することあるんだっていうぐらいで
いやでもやっぱみんなね、
ですね、
見たいんだよね。こう久しく行ってないからちょっと行きたいな。
今年も来月あるそうですね。
はいはい、今年はやるっていう話だったんで、ちょっとね、
いや去年ちょっと曇り空だったので。
あ、本当ですか。
はい、少し残念だったなっていう思いがあるのでやっぱり今年は晴れて青空のもとぶっと飛んでいただきたいですね。
うんうんうん、はい、はい、続きましてハッシュタグと、ハッシュタグとりまがラジオでいただきました。アニメ原作の舞台を見に行ったことがあります。ロードレース漫画の弱虫ペダルが好きです。ハンドルを持って俳優さんたちが走っているだけなのに自転車に乗っているように見えるんですよといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これ 2.5 次元俳優ですかね。
何ですか 2.5 次元俳優って。
あのアニメを、
はい、2次元、
はい、2次元を3次元の役者さんが再現したものかなと思うんですけど、
声とかもそうなのかな、声優さんがやるのかな、それはまた別か。あ、
役者さんがすると思いますよ。
ははははいいですね。でも確かにちょっと弱虫ペダルうちの子供が好きで見るんですけど、
あ、 そうですか、はい、
あれどうやってなんか自転車に乗ってる時に話す。
あ、そうですね、そうですね、
そうそう、それが舞台ですとどうなるんだろうって思いますよね。
いや
多分こう持って
ハンドルの部分を持って
話すんでしょうね。
はい、私あの宣伝のものだけ見たことありますけれど、はいはいはいはい、本当にこのハンドルを持って足はこう足踏みといいますか、走ってるような感じで自転車に乗ってるっていうような、
逆いろんな意味でちょっと興味ありますね。それ
どう、かっこよさそうですよね。
どのくらいの没入感があるんだろうみたいな、
ね、そうですよね。あの原作もありますから、うん、はいはいはい、それとの比較でもどうなのかっていうのも気になりますよね。
原作あっての、舞台とかっていいかもしれないですね。漫画を舞台にするっていうのも増えてるのかな、
そうですよね、
と思います、うん、でなぜ私このネタに、はい、このテーマにしたかっていうと、
はい、
実は岡本圭人さん、元平成ジャンプの、
はいはい、
にインタビューしてきたんですよ。
すごい、
すごくないですか。
なんでですか。
めっちゃ緊張したんだけど、舞台が倉吉市のエースパック未来中心で、はい、5月5日5月6日にあって、
はい、
岡本圭人さんが出られるってことで、
へー、
行ってきたんですよ。
わ、貴重な体験ですね。
ですよね、
はい、
なんか平成ジャンプ、ちょっと私はスマップ世代だから、
あ、
ちょっと平成ジャンプのメンバーはちょっとわからなかったんですけど、
はいはい、
なんかあります、自分の世代の時に。
私あんまりそのアイドルを通ってきてなくてですね。
はははは。
ただですよ、最近、はい、私あの K-POP にハマりまして。
なるほど。
そうなんですよ、このもう何十年経ってようやくアイドルに目覚めたという、はい、
ペヨンジュンとか好きなわけ。
いや古いです古いです
ペヨンジュンじゃない
古いですって言ったら失礼ですけれども、私が好きなのは、はい、ストレイキッズっていう。
あ、なるほどね。
あ、ご存知ですか。
いやよくわからないけど
知ってる風かと思いましたけれど
なるほどね。
はい、もうダンスもダーティーな感じですごくかっこいいんですよ。
キッズなのにダーティーな。
あ、そうですよ。
ちょっと検索してみます、
はい、ですね。 K-POP の方ちょっと顔の見分けが難しいみたいなところもありますけれども。
なるほどなるほど。
もう私何回も見てどの感じでも見分けられるようになりましたから。
ダンスも踊りたくなる。
なります。
じゃあちょっとダンス習ってやってください。
上手になったら披露します、
はい、
上手にな
って、はい、やってください。ということで先ほども言ったんだけど、
はい、
岡本さんにインタビューしてきたんですけど、
はい、
やっぱかっこいいですね。
オーラがありますか。
オーラがある。なんかね、シュッとしてる。
シュッとしてる。ちょっともうちょっと具体的にどんなところがかっこいいか知りたいですね。
まあ、詳しくは、はい、鳥 鳥マガジンのウェブサイトにインタビュー記事、はい、結構長いインタビュー記事を出してますんで、
はい、
見てほしいんですけど、岡本さんも鳥取に来れて舞台ができるってことがすごい喜んでらっしゃって、
は
い、
う
ん、これ前もこれ再演らしいんですけど、前はやっぱりコロナ禍だったんで、はい、なかなか地方まで行くことができなかったんだけど、まあ、こうやって鳥取まで行くことができるようになったんですごい嬉しいですみたいなことをおっしゃってて、すごいありがたいなと思いました。でこの舞台の舞台の名前とか言ってなかったですね。ラ・メール・母っていう舞台とル・フィス・息子っていう舞台を、2日連続でやるんですけど、
はい、
舞台の、注目はですね、岡本圭人さんとお父さん岡本健一さんが一緒に出られる。
あ、本当のお父さんも一緒に。
そうそうそう、まあ、岡本健一さんはまあご存知の通り、男組ですよね。まあ、ちょっと私より上の世代の方は知ってらっしゃると思うんですけど、こう2人が出るってすごくないですか、親子で。
なかなか見れないですね。
ないないない、俺お父さんと舞台出れないもん。
そういう問題じゃない。トマルさんはそうかもしれないですけど、
当然だけどね、まあ、本当の親子が、はい、しかも親子役で出るっていうのはかなり珍しいことじゃないかな。
親子役なんですね。
そうで、岡本さん自身も自分が本当の父親と親子役を演じることで生まれる奇跡があると思ってますので、お客様の中でもぜひ家族親子で見に来ていくことで生まれる奇跡もあると思いますと話されてまして、まあ、結構なんだろう、軽い感じのテーマじゃなくて、
はい、
まあ、息子、まあ、母もそうなんですけど、ラメール母、ルフィス息子もそうなんですけど、ちょっと重めな感じのテーマではあるので、まあ、家族で見られたりするとより深い感想を終わった後言い合いっこするとかいうのもできると思うんで、ぜひぜひちょっと見ていただきたいなと思いますし、まあ、岡本さんもおっしゃられてたんですけど、エンターテインメントとしてもすごい面白い作品となってるということなんで、はい、ぜひ5月5日、5月6日舞台見に行ってください。エースパック未来中心大ホールで、行われますんで、まあね、鳥取でこういう本格的な舞台を見るってなかなかないというか、
はい、
貴重な機会になると思いますんで、ぜひゴールデンウィーク心の栄養をもらいに行ってみてくださいということで、まあ、詳しくは鳥取マガジンの、ね、ホームページにも書いてありますんで、まあ、チケットまだ発売中ということなんで、
いやでもすぐなくなっちゃいそうですね、チケットも。
いやそうです、だから早め早めのね対応していただければなと思います。いやちょっとでも私も見に行く予定なので。
あ、本当ですか。
もうインタビューしたからにはね、ちょっと
そうですね、見ておかないと。
見ておかないとやっぱ岡本さん、もうなんかやっぱりもうすごい真面目な方っていう雰囲気が伝わってきました。
ね、
もねも今はジャニーズじゃないけどね、ジャニーズの事務所の人ってなんか、うん、まあ、チャラチャラじゃないけどもっと軽い、まあ、雰囲気もあるの、華やかな感じなのかなと思ったら、本当に真面目な好青年みたいな。
そうなんですね、
うん、感じがして、すごい好感を持てる素敵な方だったんで、ぜひぜひちょっと舞台5月5日
いいですね、2日間ありますもんね。
そうそう、見てください。はい、
はい、
メール来てます。
あ、メール来てますか。はい、お願いします。
小釈さんから来ました、
はい、
2回目も聞いていますと、ななみん編集員のツッコミにあたふたするとまる編集長、いいコンビですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな突っ込んでます、
突っ込んでますかね。
私は全然感じてない。もっと、
あ、本当で、もっといけば、
もっと小バカにしていいです。
小バカになかなか難しい。
ちょっと、
はい、指示が来ましたが、
難しいと思うんですけども、
はい
は
い、
あ、もう時間ということなんで、もう一つネタはまた来週ということで、はい、
そうですね、
はい、ということで、
そろそろエンディングに、
はい、鳥取マガジンでは、番組の情報は鳥取マガジンのウェブページ、 X や Instagram などの SNS でも配信しています。そちらもご覧くださいということで、以上鳥取マガジンの今週の鳥取マガジンでした。
はい、
鳥取マガジンのラジオ、
とまるさん、はいはい、そろそろ今日もお別れの時間が近づいてきましたね。
ネタもうちょっと用意してたんですけど、一つしか喋れなかった。
いやー、一つボリュームたくさんで
ぐずぐず喋ってたらダメですね。ちゃっちゃこいかんと。
いやー、計画的にいかないとですね。
はい、すいません、申し訳ございません。
はい、いや私もでも本当にやっぱりあっという間だなって思いますね。
マジで1時間番組しないとちょっとね、 3ヶ月後にはちょっとマジで
1時間ですか、
はい、にしますんで、ちょっと
しますんで、あ、もう言いましたね、トマルさん、
しますか分かんないけど、したいとしたいなと思いますんで、はい、ちょっとスケジュール確保しておいてください。
あ、わかりました、はい、楽しみですね。
はい、
はい、皆さん、この番組でご紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、X やインスタグラムなどの SNS でも発信していますので、ぜひチェックしてみてください。そしてフォローやいいねもよろしくお願いします。
はい、ちょっとね、あっという間だったんで、もっとね、鳥取の情報来週からは伝えたいと思いますが、そうですね、ちょっと来週はね、あのガイナーレ鳥取対浦和レッズの試合がありますんで、はい、ちょっと私ここを休んで見に行きますんで、3回目にしてちょっと
まさかの泊丸さんがいない
ってことになりますんでですね、ちょっと、はい、よろしくお願いします。
ただ中継があるんですよね。
中継する予定ですので、ちょっと、はい、よろしくお願いします。
楽しみにしていてください。はい、鳥取マガジンのラジオ、ここまでのお相手は山田七海と
鳥取マガジンの泊丸でした。
鳥取マガジンのラジオ、この番組は鳥取マガジンの提供でお送りしました。